はい、こんばんは、倉本奈々子です。ポッドキャスト何があっても、木曜日の夜よろしくお願いいたします。このポッドキャストはいつもね、毎週水曜日に配信をしてます。いつもとか言って嘘ついちゃった。できる時はね、水曜日の夕方5時に一応毎週配信をさせてもらってます。私がこう日常で感じたこととか思ったことをこう一人で話していく、まあ、日記みたいなポッドキャストになってますので、興味がある方だけ聞いていただけたらとても嬉しいです。はい、今日も話していきますが、これね、本当に嘘じゃないんですけど、気づいたら木曜日だったのね。今週ね、飛んだかもしれない、時空が。私なんか変なの、どう考えたってさ、木曜日、今日スタジオレッスンなので今日が木曜日っていうこと分かってるんですよ。だけど、あ、ポッドキャストそろそろ撮らないとだなーなんつって思ってて、え、待って、木曜日になってるじゃんもう、みたいな、そんな感じだったんですよ。早かったですね。なんかちょっとどうでしょう、私今日さ、サロンに行ってきても、まいちゃんのサロンに行ってきて、 YouTube とかね、ポッドキャストでも何度も話してる表参道のまいちゃんのサロンに行ってきて、でもうすっきりしたんですよ。すっきり、頭の中がスコーンで、今収録してるんですけど、いや、なんか結構大変だったんだなって思いました、ここ最近1ヶ月ぐらいかな。ここ1ヶ月ぐらい、いろんなことがバタバタバタとあって、もう本当にヨガのイベントに来てくださってる生徒さんも、奈々子先生やっと落ち着きましたねみたいな、多分いろいろスケジュールを見てくださってるからさ、これで一旦ひとまずですねみたいな、本当にそうみたいなねえって言って、まあ、7月もね、イベントっていうか、イベント的にスポット的にワークショップさせていただくスタジオも1軒だけありますけれども、波ヨガスタジオさんね、12日、それ以外は特にないので、ゆっくり過ごそうかななんて思ってるんですけれど、そう、今日はそう、すっきりした私がですね、まあ、そのすっきりした話もしたいし、私の二の腕の話もしたいんですよ。一旦ごめんなさい、5分いただいていい？レターをね、ほんとたまりにたまってるのね。だからもう、こいつ読まないなってレターを送ってんのにって思ってませんか？読みたいね、レターがたくさんあるので、ちょっと今日それ絶対読みたいからね、二の腕の話だけお願いします、させてもらっていいですか？二の腕っていうかね、ちょっとね、びっくり現象、まあ、皆さんにもシェアしたいって感じ。まあ、女性がさ、多いから、ね、聞いていただけたらって感じだけど、私、若い時からピルを何度も飲んでるんです。長く飲んでた時もあります。で、最初は産婦人科の人に勧められて飲んで生理不順だったりとか、不正出血があったりとか、子宮頸がんの疑いがあってっていうので、産婦人科によく通ってたのでね、で進めてもらって、もうもちろんお母さんに相談して飲み始めたっていうところから始まり、まあ、妊娠するときは飲んでない、で妊娠した後とか結婚した後も一回飲んで、でやめて、もう一回、今ね1年半ぐらい経つでしょうか、飲んでから、ここ最近ね1年ぐらいかな、飲んでるんですね。で、理由はさ、いろんな理由があるけれども、一個は、全部ポッドキャストで話してるから覚えてる方、私よりも覚えてる方いるかもしれないけど、この卵巣に多分ね、血が溜まったとかじゃなかったでしたっけ、すごい痛くて、運動もこう腹ばいになるような運動だったり、腹圧をかけないで歩いてくださいねって、そこからこうパンって、それがこう卵巣内で血が溜まってる卵かな、がこうバーンと破裂したら大変なことになっちゃうんで、大手術なんでって脅されてさ、そろりそろり歩いてた時期があるんだけれどね。で、次の生理来ちゃったら大丈夫だからみたいな感じで、2週間ぐらいすごく怖い思いをしながらやっててさ、で卵巣を休ませるとか、その排卵のってすごく体にとってはさ、破って出てくるものなんでね、子宮を使ってるっていう言い方したらいいのかな、ちょっと分かんないけど、でそれをこう 低用量のピルってさ、休ませることができたりするんですよね。そうで、まあ、更年期の私が昔習ったあの情報だと、もう更年期対策にもなるって、30代のうちに飲み始めていたら、例えば45とかギリギリまで飲める人は、まあ、飲んで症状をちょっとね、あのホルモン剤をあの薬でコントロールしてるわけだからあのいいよっていうことを言われたので、あ、じゃあ飲んでた方がいいねなんていう感じで飲んでたんです。でこれも覚えてる人いると思うんだけど、飲み始めてから体が変わったんですよね。多分 1,2 週間経ってからすごい女性らしくなったっていうか、肩とかがこう丸くなって、私すごく怒り肩っていうのかな、肩がこう角張ってて肩幅が広くて、鎖骨とかもこう骨張っててっていう感じなんですよね、体が。だけどお顔もふっくらして、二の腕とか肩とか腕とかですね、あと胸とかもふっくらしてくるんですよ。で本当に上半身がムチッとこうする感じが出てきてたんです。で、まあ、だからやめようっていう選択肢がなくって、まあまあ、そのムチッとした自分もまたいいなと思ってるみたいなことを多分ポッドキャストで言ってたと思うんですよ。でね、あの最近とにかくむくみが気になっていて、で、あのね、耳つぼやってもらったんだけれども、翔子さんに、あのね、むくみやすいって言われた時に、やっぱり私そうだよなと思って、いや、私むくみやすいんですよって。それがね、ここ半年ぐらいが結構自覚するぐらいむくみやすいなって感じなんです。こうやってさ、まあ、ポッドキャスト撮ってる時はあれだけど、お友達とカフェでランチしてる時とか2時間ぐらい座ってたりすると、膝下が結構辛くなってきたりするんですよ。辛いってよほどじゃない、なんかむくんでるなって感じるみたいな。で、マッサージ自分でお家でしてる時に、なんか皮膚の表面に赤いね、線みたいなのがいっぱいできてるんですよ。え？みたいな。これなんかいけないやつっぽくない？みたいな。わからないからさ、私なんか血管、新たな血管のような表面にみたいな。でもそんなほどじゃないの。細い血管みたいなのができていて、なんかこれ変かも。でもむくみすぎみたいな。で、二の腕とか鎖骨とかもむくみがひどいんですよ。なんか、わかるんですよ。むくみっていうのが。で、いろいろ試してるんですよね、今飲み物とかお風呂とかで。インスタで流れてきたそのリンパマッサージみたいな、背中からほぐして、まあ、肩、二の腕、肩甲骨みたいなのをリンパで流して、やっぱむくみを取ると、こう二の腕が細くなって鎖骨も出てきて全身すっきりするみたいなのを見て、まあ、そこ予約がすっごい取りづらいところなんです。で、あの予約してみたんですよ。で、それがしたのが、だから結構前なんですよ。むくみ気になるなってなったんで、2ヶ月前ぐらいかな。で、予約をして行ったんです。そしたら、まあすごい、すごい皆さんが多分毎日のように見てるかもしれない、そのタレントさんとかをやってる方だったんです、たまたま。で、あ、そうなんですかって言って、その方が行ってる、そのサロン行ってるっていうのも知ってたから、あ、すごい、あ、光栄ですとか言って、指名も別にしてないのにね。で、あ、嬉しいですって言って、あのやってもらってたんですよ。そしたらね、まあ硬いですねみたいな、背中運動されてますみたいな、あ、はい、あのヨガやってますみたいな、あ、だからかみたいな、その筋肉のなんか肉質って言ってた気がするんですよ、すいません、なんかお肉質って言ったかな、そう、もうやっぱり本当に多分すごい人数をお姉さんは触ってるからわかるんですって、どういう太り方かみたいな。なんかそこを送信っていうんですか、もう私疎くてさ、その送信っていうエステあるじゃないですか、痩せる身と書いて送信みたいな、そういうところに行ったことがなかったんですね。で、ウェディングの前とかも行かれなかったですかみたいな、あ、行ってないですねって、すごい、まあ、若かったし22、3だしね、骨骨出てたから、まあ、そういう問題じゃなくみんな行くのかもしれないけどさ、お金なかったから何もしてないのね、そういう美容とかハネムーンとかしてなくてさ、私は通ってきてなかったんですよ、たまたま送信を。で、あ、送信になるんですねこのお店ってね、その私リンパのこう流すみたいなお店だと思ってました。いや、そうですよみたいな。だけどやっぱり何日までに何キロ痩せたいみたいなのをね、プロフィール帳になんか 問診票か書くんですよ。で私全部ハテナって書いたんですないから目標が。ですいません、あのハテナなんですけどみたいな、なんか最近むくみに気になっててみたいな、ちょっとなんか変なんですよねみたいな。そしたらまあ裏返しになるじゃないですか、二の腕とか背中なんで。裏返しっていうかさ、何うつ伏せみんな輪っかの中に顔入れてさ、得意のやるじゃない。そしたらまあ背中ゴリゴリして、あすいません、なんかあざできちゃうかもみたいな言われて、あざ、あなんか赤くなりやすいかもですみたいな、あ全然全然あざだらけでも全然大丈夫ですからとか言って、あのヨガのお洋服とか大丈夫ですか、お仕事柄とか、あ全然全然あの大丈夫ですとか言って、大丈夫じゃないだろ、大丈夫じゃないだろうと思いながら、大丈夫です、服とか選べるんでとか、やっちゃってくださいみたいな言ってやってもらってたら、倉本さんすいません、ピル飲んでますか、ホルモン剤かピル飲んでますかって言われて、えとか言って、飲んでますとか言って、なんでですかって言ったら、あピル飲んでる、二の腕なんでって言われて、ねえマジで、いや私本当に今まで大丈夫ですとか言って言ってたのに、えとか言ってすごい太めの声が出てしまって、なんでわかるんですかとか言って、いやあの例えばですけどとか言って、二の腕のここで、肩甲骨のここで、肩のこの間のこの部分に結構ねこういうお肉のつき方されるんですよって、特に、まあ、若い方っていうよりもその35以上の方だとこういうふうにね、あの、まあ、ホルモンの関係でっていうのもあると思うんですけど、こういうあの分かるんです触ったらって言ってて、やっぱ私すっごいふわーっと思い出して、お姉さんすいません、私ピルを飲んだの多分再開したのが1年ちょっと前なんですよね、その時に飲んだ時に肩と今お姉さんが触ってくれてたそことここがムチッとしたなって思ったんですって言ったら、そうですよねって言ってて、え待って待って待ってみたいな、で私膝から下もすごいむくむんですよみたいな、そうですよねみたいな、そのピル飲んでる方で倉本さんの同じぐらいの年齢の方は結構むくみやすくなったって言って、年齢的にやっぱりあの血流のこと血栓のこととか考えてやめられる方がね、迷われる方が多分よ40代前半っていうのかな、40代前後の人がね迷われることが多いと思うんで、もし飲まれてる理由とかがなかったらね見直してもいいかもしれないですねって言われてやめたんです、その日に私ねえ。で今日さ、まあ、舞ちゃんのサロン行ってきて、なんかさ足むくむじゃん私とか言って、ちょっと前から言ってて、ねえねえ私の足めくってくれる今とか言って、長ズボン履いてたから、長ズボン履いてたからね、長ズボンめくヨガウェアで言ってたのめくってもらって、したらねえなんかさ柄ないみたいな、赤い柄あんじゃんみたいな、あこれなんとかかんとかだかもしのやつだねって、舞ちゃんは看護婦さんだから、看護師さんだから、もっとこれなんとかかんとかって言って、なんかその血流が要は流れ悪いとかだと血管毛細血管とか細かいやつがムチムチムチってこう道を作り出すみたいな、えそれやばいやつじゃんみたいな、そうだねみたいな、ね、えどうしようどうしようっていうか聞いてみたいな、その二の腕の話して、だからやめたのよピルって言ったら、あおめでとうとか言って拍手してね私の上に乗ってさ、なんかその時太鼓式マッサージ中なんで、なんか舞ちゃんのサロンって太鼓式マッサージも脳もみもなんか脳洗浄も整体もするんですね。であの舞ちゃん自体がそのスピスピの人なんで、そういう感覚の中でですね、それを全部あの日に合わせてというかその人に合わせてやってくれるんだけど、その時私のなんか太ももの上に座りながら、おめでとうとか言って手叩いてておめでとうかなって言ったら、うーんとか言って、ちょっと子宮大丈夫かもね、今日なんか見てみようかなとかって言ってくれながら、そうそんなこんなで、まあちょっとここ最近ムチムチしてて、あムチムチしてるというかムチムチはだいぶ前からしてて、でもそれに対して気になってるっていうよりももう体が重いというか上半身が重いのと、なんか変むくんでる時ってストレッチしても嫌じゃないですか、あの感覚が上半身にもあるって結構じゃないですか、そうで伸びきらんなっていうのがあって、そこのサロンに行ってそれに気づいてっていう感じでやめたんです。だからもし私今年39、冬でもう39歳ですけど、でさやっぱさ血管悪いじゃん、ちょっとさ子宮頸がんのさ検査も私いつもクリスマスに行くから ちょっと早めに行こうかなみたいな、乳がんのやつもやりたいし、いつもクリスマスなんだけど毎年ちょっと早めに行ってさ、見てもらってこうかな、この先生にガラさ、ちょっと足めくって、先生にめくってって言わない、自分からめくります、先生にはめくって、え、これなんかピル飲んでたらなっちゃって、ちょっとすいませんって謝ってやめましたっていう報告する。で、大丈夫かどうか、なんか血液検査とかで出んのかな、ちょっと見てもらいますということで、なんかナチュラルなあの生理周期に戻そうと思っていてね。えまたちょっと普段もともと生理痛っていうのもそんなないし、ちょっとでもなんだろう、生理前にシュークリーム爆食いするみたいな可愛いことはありましたけど、ありますけど、それはね別にステイで大丈夫だから、なんかそんなにイライラして泣いちゃうとかブチ切れちゃうとかも特になくて、気づいたら始まってるって感じだったからさ、まあまあそのね卵巣のこととか、あとホルモンがどれぐらい出てるかみたいな話とかもちょっと産婦人科に一回行ってみようと思います。はい、むくみとピルの話やめたよっていう話、5分ぐらいですよね今のね15分経ってました多分、すいません。はい、レターをね読もうと思います。ありがとうございます。こないだね話してたチョコとナッツちゃん来てくれたんだよイベントにっていう話、レターもらってました、多分その日にもらってた、ごめんね読めなくて、ポムズネームチョコとナッツ、今日はイベントでお会いできて本当に嬉しかったです。とんでもなくお美しくて、表現が合ってるかわからないですが、雷に打たれたような衝撃くらい天使でした初めてのサウンドバスは体と心にじわーっと染みました。ただ菜々子さんが近いことに動揺してしまった笑いので、また機会がありましたら次こそはもっとじっくり堪能したいです。とても素敵な空間と体験でした。スタッフの方々も親切で嬉しかったです。最近なんだかざわざわして落ち着かなかった心が満たされる感覚になりました。菜々子さんとお話ししたかったこと本当はあったのに何も喋れず、うちの旦那さんも大裸の大お尻なこととか、いつかの回でお話ししてこったこと我が家でも起こったんです。聞いていたおかげで、あ、大お尻だ、受けると余裕でスルーすることができました。笑い、片付けの時間にお邪魔してしまったのにお話ししてくださりありがとうございました。また菜々子さんが気づいてくれたおかげで大泥棒にならずに済みましたありがとうチョコとナッツちゃん。あのチョコとナッツちゃんさ、私がサウンドバス片付けて来てると片付けてる時にさ、あの来てくれて喋れたのね。だから結構ゆっくり喋れてさ、でありがとうございましたって言ってさ、そこでさシェアしてる本持ってたの手に、ああ本本本本って言ってしたら、ああとか言って本戻してすいませんとか言って本そのまま片手に持ってさ、あの出ちゃうとこでしたね、スタバをね。はい、ありがとう。あ、裸の大お尻やったんだ、初めて怒ったんだ。え、これあんまり怒らないか、大裸の大お尻。この間もやってたよ、うちのパパ裸の大お尻。もうさ本当にさかわいそうだよね、私が。なんかびっくりするのね、まず寝起きでさ、お布団というかベッドを出てさ、自分がベッド出た子なんかちょっとお布団直したりするじゃん。でその時に隣に寝てるでしょ。でパッて見たらお尻なのね、でかお尻で。ね、待って、うつ伏せだったからまだいい、毎回言うんだけどやめなっていう。でそういう時ってもうあーって感じなの、家中ね大暴れなんですよ。そういう時ってなんかもうたどれるっていうかさ、まず携帯がどっかそのリビングのどっかにほっぽり投げてある、で靴下が団子みたいになってボンポンってこう脱いだまま置いてある、でおズボン違うところで、パンツ違うところみたいな、でなんかタバコとかさ、なんかいろんな鍵とかもいろんなところに置いてて、なんかすごいねってめちゃめちゃになっちゃってるんですよ。で変なお菓子とか前も言ったけどいっぱい買ってきたり、焼き鳥大量に買ってきたりねしちゃってんですよ。またやりやがったこいつと思って、で朝起きてさ裸でさ片手で押さえてきてんの、その前をね。でもおはようみたいな、おい悪者って言って、私がえなんでごめんねって言って、悪者出てけとか言ってリビングからとか言って、なんで悪者とか言って、あのふざけるなよ、まずパンツを履け、それであの汚すなよ、こんなにさ家中ママ拾って歩いたんだからねって、悪者があって、そっから5時間ぐらい私は悪者って呼んで、 ごめんなさいってその度にこう何度も言って、別に特に悪いことしてないんですけど、その普段ね、私が起きてて酔っ払って帰ってくる時よりがねいいんだけど。そっか、チョコとナッツちゃん、その話教えてください。よかったらレターでさ、裸お尻の話教えてください。びっくりしなかったね。あ、これナナコさんの旦那さんもやってるやつだみたいなね、やつですよね。サウンドバスね、また体験しに来てください。何この方すごく可愛らしいと思ってたんだよ。そばに座ってなんかニコニコってして、ずっとニコニコしてて、なんかどうしたんだろうみたいな思ってたら、気づいたらなんか一回いなくなってそれでパッて気づいたら違う人がやっぱそこ座っちゃってさ、ね、ちょっと離れたところで座って聞いてたんだけれど、ありがとうね、聞きに来てくれてね、チョコとナッツちゃん。はい、はあ、次、ポムポムさん、かわいいリスナーネーム、ポムズネームポムポムさん。お知り合いの方からななこさんのポッドキャストを教えていただきました。ななこさんの声と話し方が好きで、ただいま2021年から追ってます。かっこちょっと変態みたいですいません、全然変態じゃないですよ。現在育休中で5ヶ月の子を育てています。今まではそれなりに仕事をしていたため、財布は別で生活費を全部折半で生活してました。今は育休中でお給料も少ないため、折半できるほど収入がありません。里帰り中、母にもお世話になっていたため、少しでも生活費を実家に入れたいと夫に相談しましたが、それはできないとのこと。子供のミルクやおむつは買ってくれますが、それ以外をお願いするのは少し窮屈です。それならせめて財布を一緒にしてやりくりをしていきたい。今後別れることを考えてるなら財布は別にするしかないことを伝えました。ははしかし別れたくないけどそれはできない、考えさせてほしいとすごく嫌な顔されています。よくよく話を聞くと、自分の給料が少ないことが恥ずかしいと言ってますが、私からするとそんなことはありません。この問題が解決しないとなかなか二人の生活に戻れないと思っています。まだまだ自分にもお金を使ってるみたいで、少しは家族のことも考えてほしいなといろいろな方向から伝えているつもりではあります。夫に再度この話をするのが少し怖いです。何かいい伝え方があれば教えていただきたいです。長くなりすいません。ポムポム怖いね、やだね、わかります気持ち、やだよね。なんかもうさ、穏便にっていうかさ、あったかいこの言葉のやり取りがさ、生まれないだろうなと思うよね、次喋りかけた時にね。じゃあ結構あれなんだ、一方通行っていうか、二人ともこう交わらないんだね、話がね。ふむふむ、ちょっと待って、育休中でしょ、まあ、今までは別ね。で もちろんさ、今さ育休中でお給料も少ないため、そうで育休中って少なくなるんだよね、給料がね。で折半するほど収入がないと、でしょ。まずさ、これいろんな問題ポンポン書いてくれたじゃん。里帰り中にお母さんにさ、お世話になっていたから、まあ食費とかさ、本当にそうだよね。私も里帰り出産をしてるのでさ、二人ともね、だからすごいわかりますよ。なんか食費とかも本当にそうだしさ、里帰りしてるお母さんって、うちのママは働いてて、パパはもう働いてないんだけど、まあでもさ、入れたいだったりとか、お金を何かあったら出したりとかでしたいよねと思いますよ。まずそれはできないとはどういうことなんぞということだよね。そこら辺から、そこら辺からっていうかさ、わかんない、いつから来てるのか、なんか一個ずつのさ積み重ねな、きっと。そのそれはできないってさ、それなんで、どういうこと。30万入れろとか言ってるわけじゃないじゃん、でしょ、でしょ。まずそれでちょっとさ、なんでって、不信感っていうかさ、まあ夫の意見を聞いてみたいなって感じですよね。まあそれでできない理由がもしあるなら、あとあれですよ、価値観がね、やっぱね違うの。ほんとここだけの話ね、ここだけの話。うちのさ、お母さんとかお父さんって、なんか子供にさ、お小遣いあげるよとか言ったらさ、お小遣い何の日でもないのにくれたりさ、 ガチャガチャのために小銭貯めてましたとか言ってさ、まとめてガチャガチャの中にいっぱいさ100円入れてくれたり、なんかお年玉をくれたりさするんだけど、なんかとか、なんかご飯食べるとさ、私も旦那さんも一緒に食べると、いいいいいいとか言ってうちのパパが払ったり、じゃあジジねが払ったりとかってして、とかなんかそういうのをうちの旦那さんが見てね、裸大お尻が見て、ちょっと違うなって価値観があって、うちの家族とって、うちの場合はお正月お家にお世話になったりするとお金置いて帰ってくるとか、まあ、誕生日にすごくお金をあげるとか、なんかそういうあのギフトでだよ、あの旅行行ってください、温泉旅行行ってくださいっていうギフトで渡したりとか、それこそ本当里帰りじゃないけどさ、お正月ね衣食住お世話になるから、これで ありがとうございましたっていう風にしたりとか、でそれをうちの母とか父は私ね絶対受け取らないっていう、むしろこう渡してくるっていうのがあって、これもさ相当違うじゃん。で私はどっちも受け入れてるわけよ。なんか別にどっちが悪いとかどっちが変とか全然なくて、その親の考え方だったりして、そっから生まれた我ら子供だからが父母やってるじゃんみたいな、だからまあどっちに合わせるって感じなんだけど、まあこんなに違うよなっていう話をよくするのよ。だからもしかしたら夫はさ、まあそんなお母さんに面倒見てもらうのにお金なんか必要っていう考えかもしれないよね。でもいざ自分がお世話になってる本当に実の母だけれども、やってあげたいっていう、感謝の気持ちというか、お世話になった分は出したいっていう気持ちがわからないっていうか、そうじゃないと思うなってことも、まあ、夫の中にあるとは思うが、まあ、夫とさ妻で結婚してるじゃん。で妻がさむしろお世話なんだよ。でわかんない、私夫の気持ちになってる、今結婚した妻がいると想定してるとさ、本来だったら夫がなんだろう、やりたいけれども、本当に里帰り出産でありがたいことでさ、いざ何があってもこうお家があってさ、見ててくれてじゃないけれども、面倒見てくれるお母さんってさ、夫から自らさ、なんか、生活費を入れた方がいいんじゃないかとか、お母さんに感謝の気持ちでこれをしたいとかさ、なる気がするんだけど。だから多分夫には強い何かあるね、意思がね、考えがあるよ、きっと。なんだろうね、それ。子供のミルクとかおむつは買ってくれるんだけど、それ以外はお願いするのがちょっとやか。じゃあなんかわかんないけど、何、子供のおもちゃとか自分の何お洋服とかかな。それならせめて財布を一緒にしてやりくりをしていきたい。あ、今後別れることを考えてるんだったら財布別でもいいけど、結婚してんだったら一緒でしょって。っていうかどうしてんだっけ。だってさ、法律的に一緒だよ、財布じゃない。だって離婚したら半分になっちゃったりするじゃないですか、夫婦一緒に稼いだり、まあ専業主婦だったら生活費っていう感じで、だ生活費としてポン、これで自由にやりくりしてってもらってないのかな。ねえ、なんかお金のことって本当に難しいし、話し合うのもなんかそれこそ億劫になっちゃうと思うんだけれども、結婚してちょっとでっていうか、子供が産んでちょっとか、育休中5ヶ月だもんね。まあ話しといた方がいいことだよね。また怖いと思うんだけれども、なんかさ嫌な顔されるんだ。自分の給料が少ないことが恥ずかしいって言ってるんだけど、少なくないんでしょ。私からするとそんなことないんでしょ。まあ、これが本当の話だとするよ、意地悪な私は。まあ、本当の話、まあ、嘘かもしんないじゃんと思うんだけど、本当の話だとして、私たちからしたら、ポムポムからしたら、全然少ないなんてないよって、十分だよって思ってても、その彼の中でなんか同い年の丸々と比べてとか、もうちょっと理想が高くてっていうのもあるのかもしれない。だからこれも本当にね、恥ずかしいのかもしれないけれども、自分の給料が少ないことが恥ずかしいって妻に対してっていうのってさ、持ってていいんだけど、ちょっとずつそれってさ、見せてかないといけないものだよねって思うんですよ。子供を育て始めたからねって感じじゃない。だからポムポムはさ、もうレディーな状態で準備できてる。 なんだけど、まだパパがね、あれなんだろうね。でも結構聞くかも、この話。なんかお金多分旦那さんはいっぱい自分で使ってるし、それをなんか渡したくないっていう、なんか渡しちゃっていっぱい奥さんがなんかブランド物買っちゃってて困るっていう人の相談も受けたことあるし、その旦那側から、奥さんはそんなブランド物いっぱい買っちゃったりとかお金を使ったりしないのに、なんか家族のこうカードクレジットカードを渡したりとかってするのが嫌だとか、なんかすごいこの それの原因ってね、奥さんがどうだからとかじゃないんだよ。その本人の問題で、信頼感がなかったりとか、人に対しての何かがあってさ、一緒に協力してやっていくとかね、そういったことに慣れてなかったりとか、何か抵抗があるんだと思うんだよね。見せたくない、大っぴろげたくない、任せたくない、委ねたくないっていう、ちょっとこうガードガードガードでやってた方が安心なのかもしれないよね。だ、家族のことを考えてほしいっていうのはすごくわかるんだけれども、例えば自分にお金使ってんじゃないよって怒られそうとかさ、ポムポムに、なんかじゃあ給料いくらだっつって、いくらいくらで、なんだじゃあこの5万はみたいな、なんかどこ行ったんだこれみたいなさ、ポンポンも言わないと思うけど、そんな風に言われそうで嫌だって言ってる男の人たちが多かったのね。そうねえ、だからまあ夫婦の形って本当にいろいろだと思いますから、ポンポンとパパの形を探すしかないんですよね。夫に再度この話をするのが少し怖いっていうことも夫に言ったらいいと思うよ。ポンポムと夫がいい状態の時ね、そのタイミングって絶対あるからね。今だとか思ってても、夫が今じゃない時ってすごいあるじゃん。だからごめんねって、この話をしたいんだけど、実はその話をする前に言うと、なんかこの話を出すこと自体がもうすごく自分自身も嫌な気持ちで怖いなって思ってる。なぜ怖いかっていうと、ってポムポムの中でたくさん紙に書いたりさ、誰かに話してみて、なんで自分が怖いのかで、どういう返事が返ってくるのか、分かり合えないのが怖いとか、自分の意見が通らないのが怖いとか、なんかポムポムにとって明け渡してくれない、なんか一緒にしてくれないっていうことが、いつか私と別れるんじゃないのかっていう準備をしてるんじゃないのかって、 怖くなってしまうと、分かんないよ、適当に喋ってるから今私ね、いろんなパターンを。でもなんかピンとくるものがあればさ、それをなんだろう、怖いのはすごくわかるんだけど、本音で話してみるといいと思う。それがいい伝え方があればって言ったのは、伝え方ってよりもね、大丈夫だから話してみるといいと思う。その大丈夫だからっていうのって、実際やってみて一回一回体験として得ていくものだと思うから、もう本当にチャンスだと思うんだよね。こうやって夫婦の話し合いとか、何か特にこういう意見がぶつかってる時の話すことってさ、大前提自分が思ってることがあるわけよ。どうせまた怒られるとかさ、どうせまた突っぱねてあるだろうっていう気持ちで喋るんじゃなくて、本当に分かり合いたくてねって、でもし本当に嫌な理由っていうのがあったら、どうしても譲れないことっていうのがあったら教えてほしいって。だ、相手もさ、ガードなわけよ。ボクシングで言うとさ、ガードし合ってるみたいな、二人がこうグローブ前にさ掲げて、こうな二つこうやってギュッてお顔の前にやってる状態で座ってるみたいな、ちょっとそれを下ろす、でそれをさパンチ出すんじゃなくても、下ろして話す、下ろしてるっていうのが相手に分かる話し方で話すといいかなっていうふうに思う。言いにくい話とかってあるじゃない。で、そう、そういう話はまずはあなたのことをすごく思っていて、ずっと一緒にいたくって、このお金の話も私の意見を通したいっていうんじゃなくて、お互いがいい意見になるために話してみようかなって思ってるって言って、なんかグローブ前に出しちゃう時ってさ、パンチされると思ってるから出してんだよ。そう、だからそれは しなくていいと思う。私はしないよそれを、私グローブ下げてんぞっていうのをあの見せる、うん、腹見せる、手のひら出してグローブポッポリ投げて、それでさ向こうが構えてたりするんじゃん、もしかしたらいいやみたいな、その話はもういいみたいになったりした時は OK ってリングから降りる、ポンポンが、わかったわかった、ありがとうねって、それだけかなって。私も何度もそういうことある。うん、なんか話し合っててパパがまたあどこだってなったら、あごめんごめん、わかったわかったって言って、あのまた別の時話す。そういうことを繰り返していると、あ相手がね、なんか俺ダメだなって思ってきたりするみたい。うちのパパは言ってた、本当にそれについて歩み寄って話してくれようと思ってるんだなって。でも自分はやっぱり、否定されるとか、どうせ俺のことを分かってくれないとか、誰も味方がいないみたいなベースだから、あのこういう風になっちゃうんだなって思ったって自分で言ってて、そうだよって、それ分かってるよって、だからそういう喋り方するんじゃんって、めちゃめちゃバカでかい声でね喋ってくるから、うん。で途中からうちのパパなんかはそれで私がこのトーンで喋ってることにも怒り始めますから、そのトーンで喋るのやめてみたいな、じゃあ どのトーンで喋ったらいいのみたいな、でその冷静なのがムカつくとか言ってくるんですよ。だから喧嘩したいんですよ、来いよ上がれよって殴れよって言ってるヤンキーと一緒なんですよ、お前も殴れよって。そうなったら私はもう本当にあのタオル投げる感じですね。あ大丈夫大丈夫分かったありがとうとか言ってご飯とか食べ始めちゃう無視してお風呂とか入って、お風呂入るねとか言って入って、向こうまだ怒ってるねプンスカだけども、もう全然そのあもう絶対話さないですよっていう強い意志、うん、あのなんだろう平行線になっちゃうからさ、うん、また落ち着いた時に話すって、タイミング違かったのかもって言って話終わったりして、いつか話せる時が来ますから、まあ怖いかもしれないけど、ポムポムに とって悩んでるってことはさ、大事な価値観なんじゃない？だから何か自分が思ってることを、うんと、ああしてほしい、こうしてほしいっていう、してほしい行動があるじゃん、ポムポムはさ。で、その内側を喋るとね、本当は良かったりするんだよね、してほしいことがある時って。どうしてかと言いますと、っていうこと？うん、でそのどうして私はどんな気持ちになりたくて、例えば何が欲しくてこれをしてほしいっていう、例えば愛が欲しくてこれがしてほしいとか、安心をしたくてこうしてほしいとかってなんかあるはずなんだよね。そっちの内側をだけを伝えるっていう風にする。最初はね、最初にほらやってほしいこととかこれが理想ですっていうよりも、その内側を喋った方がもしかしたらお互いで何かいい方法が見つかるかもしれないんだよね、うん、じゃあこれ代にいくら、これ代にいくらっていうのを毎月こうしておこうとか、で貯金をこれぐらいしたいからこういうふうにしようみたいな。で私は例えば今育休中でしょ、だからこういう状況ですごく不安だって、で今までの形がね折半だったけど、今後は形を本当に変えていかなきゃなと思ってるから、うん、なんか安心してやっぱり子供といる時間もね、不安にならないようになんか任せてほしいし、例えばねとか協力したいしとか、何かそういうねあの柔らか言葉を使いながら伝えてみるのがすごくいいのかなって思ったりしましたよ、うん、はい、ありがとうございます。ポンポム、また何かあったら教えてください。はい、次ちょっと待ってはい、ポムズネーム、なぎ、なぎさん、なぎさん、なぎさん、いい言葉ですね。はい、なぎさん、はい、いつも楽しく拝聴しています。我こそは最年長かもしれません。5月に49歳になりました。ななこさんのお声が大好きです。ありがとうございます。49歳、我こそは最年長、違うんじゃない？50代の方もいらっしゃると思いますよ、なぎさん。はい、お悩み、新しい友達の作り方、遠慮してなかなか誘えません。質問コーナーも書いてあります。質問ではありませんが、ポッドキャスト大好きですが、人生初めてのお便りです。応援しています。だって、嬉しい、ありがとうございます。ポッドキャスト大好きですが、人生初めてのお便りなの？ありがとうございます、なぎさん。 新しいお友達の作り方、遠慮してなかなか誘えない、わかんない、お友達ってどうやって作るの？お友達、最近できたお友達いる私、お友達って難しいね。お友達の作り方か。やっぱ私、関わる人ってね、レッスンだったりそういう系になっちゃうから、お友達、純粋なお友達、難しいけど、まあなんか話す人、話す人、みんなお友達みたいな感覚ではいるかもしれない。なんか、はい、あなたは生徒さんみたいな、なんかあなたは誰それみたいなのはあんまりないな。一人一人が本当になんとかさん、なんとかさんっていう感じで、ここで見ているから、お友達の作り方って言われると難しいけど、一回そこからじゃ離れてみて、なかなか誘えないんだね、遠慮してね。誘ってほしい遠慮して誘えないんだ、タイプなんだ。誘いたいのに誘えないじゃないよね。遠慮しちゃうのってことは、本当は誘えるわけ？本当は誘えるのに、なんか誘われたら嫌かなとか言って誘わないんだったら、誘ってみていいと思いますよ。性格的に自分から、お茶しませんみたいな、今度一緒にご飯食べたいんですけどとかっていうのを言えないんだったら、言えないじゃん、それって。無理やり別に、だからそれは言わなくていいと思うんですよ、言うの苦手な人は。でも言えるんだったら言った方がいいと思います。なんかもっとヒントください、なぎさん。それしか書いてないんだよ、新しいお友達を作ったか、遠慮してなかなか誘えません。でもさ、まあ一番難しいんだよな、人とのそういう付き合いみたいなところとかさね、考えちゃうと難しいじゃない。やっぱり考えないで誘ったりできますっていう人もいると思うんだけど、陽キャのね、人もね。でもほとんどの人が、ああ迷惑かなとかじゃない、きっと考えることって。遠慮してなかなか誘えないって、そうだよね。私なんかに声かけられたら嫌かなみたいなさね、それさ、わかんなくない、嫌かどうか。で、私そういう人に絶対言ってる言葉があって、なんかすごい人間嫌いなのっていう、なんか人間ってそんなにひどくないよって思うの。だってさ、自分がさ誘われて嫌なことそんなある？なんか最悪誘われたんだけどみたいなさ、迷惑なんだけどとか思う？まあそりゃなんだろうな、それあんまりなくない？本当に忙しくて会いたくても会えないとか、例えばすごいちょっとびっくりなさ、なんだろう、人とかもいるかもしれない。なんか初回なのに泊まりに行っていいみたいな、家行って泊まりに行っていいみたいな人は、なんかちょっとバイブス合わないかもみたいな。その会うか会わないかじゃん、その自分と相手のバイブスがさ。で、誘ってもし向こうがそんなに釣れないんだったら、それはそれでそんなに自分と一緒にいたくないってことじゃん。だ、別に良くないそれでっていう。で、誘って来てくれるんだったら会う人なんだし、お忙しくて来れない時も全然あると思うし、なんであんまりなんかあのなんかね、断定してきっとそうだろうで、行動がちっちゃくなったりとかでっかくしちゃったりとかっていうのはしない方がうまくいくことが多いなって私思ってます。誘いたいなら誘う、誘いたくないなら誘わないとか、喋りたいから喋る、会いたいから会う、会いたくないなら会わない。そう、なんかきっとこうだからこうだろうなっていうことって、間違ってることほとんどだし、相手の気持ちってわからないから、あの自分が本当にこの人と仲良くなりたいっていう人だったら、あの会った方がいいと思いますよ。そんなに、しかも変な人いないですよ、人間で。そんなに嫌な人少ないですよ。あの世界が最悪だって、人間なんて嫌いだと思ってた私が言ってますから、きっとそうなんだと思いますよ。そんなに冷たい人って少ないですよ。だからきっとなぎさんが声かけて、あの遠慮してっていうことは やだなとか迷惑とかなんか思う人少ないと思いますよ。もしそうだったら行かないだけでさ、言ってみないと分かんないじゃないですか。それが怖いってことですか。なんかもし相手が嫌がってたらどうしようか、なんかとっても自分は相手に嫌な思いをさせたくないとかっていう人もいるかもね。自分が声かけたことで嫌な気持ちにさせちゃうんじゃないかっていう人多くない？結構それもさ、さっきと一緒で嫌な気持ちになるかどうかもわからないから、そんなにしかも嫌な気持ちにならないくない？どうですか、なぎさん、ご自分はどう？でそういう場合って結構ね、自分はならなかったりするんですよ。でならない、私はならないんですけどみたいな、なんか自分だけ例外みたいな捉え方をやっぱり私たちどうしてもしてしまうので、お友達の作り方って書いてるってことはさ、きっと仲良くしたい人がいるんでしょ。なんで絶対仲良くした方がいいですよ、もったいない。そんなにお友達になってほしいなって思う人ってたくさんはいないじゃないですか。誰彼構わずじゃないじゃないですか。だから仲良くして、絶対その人と誘ってみて、誘い方とかあるんじゃない？レパートリーが。ちょっとごめん、それに関して私全く分かんない人なんですけど、なんかさ、なるべくさ、相手がさ、こう自由に選べるようなさ、誘い方だったりとか、あるのかもしれないね。それはテクニックのイロハみたいなものを何か本か何かで学べるかもしれないですけれども、分かんない、私はあまり考えてないです。なんか本当に会いたい人だったら会いたいですって言うし、会いたいって言うし、ご飯食べたいとか言いますから。で相手の反応ってあるじゃないですか。マジで食べましょうみたいな、みたいな、行きましょうとかってなるし、だいたいこのフィーリングだったりバイブスできっと人間ってクンクンクンって合う合わないってわかると思うのでね、そんなにすごく的ずれたりしないと思うので大丈夫だと思いますよ。言ってみて。だってその気づいたコーナーっていうところに書いてくれてるのが、50歳を前にして確実に人生を理解してるなと気づきます。気になったこと、行きたいところ、やってみたいことなど、いつかと思わずとりあえずやってみようと思いますって書いてるじゃないですか。ねえ、最高。いや、人生を理解してるなって、そっか、なぎさんもそうか、私だって40歳じゃん。で折り返しじゃん。80歳って結構じゃないですか。いやマジでもうさ、遠慮してらんないし、なんかですよね遠慮してらんないし、楽しみたくないですか。もういろんなことどんどんできなくなりますよね。山登りとか、登ってもないのに言うけどとか。いやー、でもその深さとか、このなぎさんも書いてあるけれども、やっぱりいろんなことを気づいていくんですよね。年とともにやっぱり積み重ねていっていて、なんか、なんだろう、深みなのかもしれないけれども、自分の弱さとかさ、痛さとかっていうのもさ、気づいていく。で、それを受け入れ力がすごく多くなっていく。今私あるっていうところ、ちょっと前でさ、おばちゃん力みたいな話のエッセイを書いたんですよ。お友達とさ、いやおばちゃんやっちゃってるじゃんって私たちみたいなさ話をしてて、でそう、おばちゃんやっちゃってて、でもそれってすごい視野が広くなるということだし、やっぱ受け入れ力だったりするんだよね。なんか自分が良ければいいとか、自分が怒ってるとか、自分が心地いいとかっていうよりも、ある意味なんか突き通す、その年齢とともに、私が言ってたおばちゃん力って、なんかなんだろうな、社会に対してとか、すごく多くの人の目だったりとか、まあ、ちょっとねエッセイ全部あれだから言えないけど、そういうことなんですよね。だから私はね、年とともにそういうのが自分の中で、あ、育ってきてる、健康的にって思ったの。なんか自分だけがいいって多分若い時思ってたんだなって今思うって感じなんですよ。 今自分がさ街行く人を助けたいと思ったりさ、なんか困ってる人がいたらどうしたかなと思ったりさするのって、なんか本当に豊かに健康的におばちゃんになっててすごいいいことだなって、心がすごく良くなってるなって思ったりしたんですよね。なんかこれぐらいの年齢だったり、なぎさんのね年齢もそうだけど10個上ですね私のね、え誰かと新しく付き合っていくって、まあナチュラルじゃないですか。人と付き合い始める時って自然とこう仲良くなる人って自然と仲良くなってきますから、もしかしたらあんまり考えなくてもいいのかもしれないですね。誘う誘われるとかっていうのも考えなくて、この人が好きだなっていう姿勢で過ごしていたらいいのかもしれないですよね。はい、ということでちょっと今日質問がもっとあったんです。質問じゃないわ、レターがねもっとあったんですけれども、読みたかったけれども長くなっちゃったのでこの辺にしていこうと思います。またね次回も読んでいこうと思いますので、レター引き続き皆さん、送ってくださいね。ポッドキャストのこの概要欄って文章が書いてあるところがあるんですけど、そこにねレターフォームっていうのがあります。そのフォームだとまあ長く書けますので、そちらかもしくはスタンド FM っていうところでプラットフォームで聞いてくださってる方はレターマークみたいなのがあるのでそちらで送ってください。で Spotify でも Apple でもぜひねいいねと星8個とコメントなどね残していただけるととっても嬉しいなと思います。面白いよとか聞いたよとか感想などもねコメント欄に残したり、ポッドキャストのコメント欄に残したり、評価などもねしていただけたらとっても嬉しいなと思います。はい、で告知になりますが、7月の12日日曜日にサウンドバスのねワークショップがまたあります。いつものクラスではなくて波ヨガスタジオというねスタジオさんでワークショップやります。日曜日の夕方の4時です。はい、ぜひお越しください。であとは何かな、そうそれぐらいなんですよ。7月はワークショップで9月のイベントもそろそろ、あ名古屋のねサウンドバスは26、27は募集してますよ。もう26とか余裕あると思います。土曜日はまだまだちょっとあると思うので、名古屋の方26、27どちらかサウンドバスお越しください。名古屋だけじゃなくね関西の方だったりとか岐阜の方の方だったりとか、名古屋は本当に来やすい場所っていう風に聞いているのでぜひお越しください。そちらもね概要欄のところに貼っておきますね。そしてそして今7月の2日ですよね。7月からまたあるのね新規メンバー募集しております。いつでも募集してるんですが、月額のシステム2000か3000か選べるんですけれども、なので、まあ、月初の方がね気分的にもというか、まあ、アーカイブ見れるので本当にいつでもいいんですが、1ヶ月は1ヶ月分かかっちゃうので月頭が一番おすすめなんです。なのでぜひ気になってた方はねこのタイミングで入会をおすすめしております。ヨガのレッスンが週に2回30分ずつついてるのと、エッセイが週に1回見れるのと、あとはブックシェアトークって言って私の本のおすすめ4冊とか5冊とか毎月本についてのお話っていうのを喋っていて、そうそう、でそれを聞けます。でそれがね結構人気です。本を読んでるみたいだって、そのポッドキャストというか音声でこの本がこうだった、ここのページねって言って本も読みながら言ってるのと、そうあとは記事で書いたりとか、まあ、エッセイもねすごくいつも感想いただくこと多いので、ぜひヨガだけじゃなくてこの習慣っていうところを全体、私の習慣なんですけどを一緒にやってくれる人っていうのであるのね募集してますので、ぜひこちらも見てみてください。はい、それでは皆さんありがとうございました。また来週ですね、お会いしましょう。